The world's only reliable news, Weekly World News.
皆さん、こんばんは。Weekly World News の時間です。Weekly World News は、1976年、アメリカで創刊した世界で唯一信用できるニュースのキャッチフレーズでおなじみの全米人気ナンバーワンのタブロイド紙です。その人気の秘密は何といっても他にはないエクストリームニュース。 X ニュースと呼ばれるネッシー、UFO、エイリアン、ビッグフット、人類絶滅などなど、世界を驚かせるぶっ飛んだスクープ記事。これはウィークリーワールドニュースからの発信なんです。日本ではトースポの一面の仰天記事や週刊プレイボーイの超絶レポート記事などでおなじみですから、皆さんも一度は目にしたことがあるかもしれませんね。パーソナリティはドクタータクシこと、ウィークリーワールドニュースジャパン編集長の近金タクシと、アシスタントの岩井真美でお送りします。
今夜はどうせ誰も聞いてないと思いますよ。
なぜですか？
ちょうどゴールデンウィークが明けて疲れが出た頃でしょ。
皆さん寝てなかったらいいな、ね、
起きろ。
スイッチオンにしてないとその声も届かないですから ね、
ね、はい、まあでもゴールデンウィーク明けのね、はい、さあそろそろね仕事しなきゃっていうところですね、うん、ちょっと頭をね柔らかくしてもらおうかと思います、はい。The world's only reliable news. Weekly World News. はい、ではこのニュースを聞いていただきましょう。
ワームホールの出現はジーバ星人大量出現の前兆だった？続報です。4月、ウィークリーワールドニュースラジオの放送でスクープした世界各地の上空に発生している謎の光の渦巻き現象。その後、週刊プレイボーイの連載特集で詳細が伝えられ大反響を呼んでいます。果たして光の渦の正体は何なのか。しかし本当のスクープはここから。ウィークリーワールドニュースの調査によると、この発光現象には太陽と月の関係にまつわる大きな謎があったとのこと。果たしてその謎の正体とは。近金編集長がウィークリーワールドニュースニューヨーク本社よりも先にウィークリーワールドニュースラジオリスナーに特大スクープをお届けします。
そうなんですか？
いつもそうだけど、そうなんですか、ね、編集長、
ね、大変ですね。
この記事には編集長がいろんな面で関わってらっしゃいますよね。
そうですね、
はい、
よくもまああれだけ嘘800並べてね。どんな人なのかしらって
ね、
と皆さん思ってると思いますけどね。
そんなことないですよ、はい。
さてですね、うん、ですね、まあ、このラジオで前回のね、放送でお届けしたものと、でそれからあの週刊プレイボーイに書いていること、うん、でもそのことをまずちょっと少しだけおさらいしておきましょう、
はい。
前にですね、マミちゃんにも見てもらったと思うんですが、あの世界各地の上空にですね、うん、要は光の渦巻きが現れる、
はい、
あれ不思議だったでしょ、
うん、
ね、大きいものから小さいものまで、なんでそんなものが現れるのかっていうのがですね、誰も説明できない、
うん、
でですね、もうどうもこれはプラズマ発光現象じゃないのか、
うん、
でそれが要はそういうことが起こるためにはエネルギーが必要だと。でこれは上空で何らかの巨大なエネルギーがある、もしくはなんかそういうことが起こっているのではないかというところまでのお話をしていたんですね、うん。さて、でその中で出てきましたのが例のあのジーバ星人とグータン星人のお話だったんですよ、はい、うん。マミちゃん、あの覚えてますか、もう先週 の、 あの歌番組でもう頭が飛んできたんですか。、ね、
セーラームーンで頭がいっぱいになってしまって。
ね、
はい、
ですね、まあもう一度皆さんにですね、そのあたりもちょっとじゃあご説明しますね、
はい。
ともかく要は、実は宇宙に今こう生き物が地球にしかいないっていうのは、もうこれはどうも間違いですよっていう、そこまではもう世界中の人が認識し始めているということなんです。要は水っていうのは月にもあります。それから世界中じゃない、宇宙中です、たくさんですね、あここにも水がある、ここにもが水がある、っていう星がどんどん見つかっていっている。で、ですね、まあ、要は、まあ、生き物が住める温度、要は0度からですね70度ぐらいまでの間ですね、その間に気温がある、要は、表面温度がそれぐらいになりそうな惑星っていうのもたくさん見つかっている、うん、水があってそういう温度が整っていれば 生き物がいないと考える方がどうも不合理なんじゃないのっていうことなんですね、
はい、
でじゃあその中でじゃあどんな生き物がいるのかなというのをですねこう考えていきますとやっぱりあの学者さんの中でですね2種類の生き物がいるんじゃないかなっていうところまでは分かってます、
はい、
一つはですね要は人間みたいな生き物っていうのがあるとしますね、うん、でそれともう一つは昆虫みたいな生き物、うん、こういった生き物とに大きく分かれるんじゃないか、
はい、
というふうに言われてるわけなんですね。で、その中でなんですけども実は私たち人間みたいな生き物っていうのは少数派と言われてるんですよ、
うん、
これねあのマミちゃんも考えてみてもらったら分かるんですけど哺乳類っていうのはあんまり子供を産みませんよね。
うーん確かに
でしょ、
はい、
でもどう考えても卵を産む生き物の方が増えますよね、
はい、
例えば鶏ね、毎日のように卵産んでくれますでしょ、
うん
ね、それがマミちゃんの嫌いなゴキブリ、
はい、
まとめて卵産みますよね、うん、
気持ち悪、はい
ねうん、いくらネズミ算といってですね哺乳類が増えることができても、
はい、
彼らに勝てることは不可能なんですよ、
う
ん、
そうです ね、
ね、
はい、
それともう一つ要は、マミちゃんクマムシって聞いたことありますか。
はいあります、
ねうん、要はちっちゃな生き物なんですけども、うん、要は高温でも何百度にしても高圧にしても死なないっていう、
はい、
人間だったらあっという間に死んじゃいますよね、ということは過酷な環境で生きるには虫の方が適してるんではないか、しかも奴ら増えるでしょ、
はい、
となると宇宙に住んでいる生き物の多くは昆虫型の生き物じゃないのかなと言われてるんですよ。
つまり知能がないっていう
知能がないっていうか、あんまりお話し合いができそうな気がしませんよね。
うん
というそういったタイプの生き物と要は人間のような知的生物っていう、
うん、
この2つに分かれるんじゃないかな。要は自分たちの知恵で過酷な環境を生き抜くことができるようになるっていうものと、もともと強いもう叩いても踏んでも死なないような、うん、ねマミちゃんがさっきからずっとお前をしかめてますがそういうゴキブリのような生き物、
はい、
この2つに分かれるんじゃないかなということだったわけなんですよ。さてじゃあそれが分かった段階でじゃあどうして、発光現象が起こるのかで、その後さらに大きなスクープがありそうだっていうことなんですが、
はい、
その話は一曲挟んで話しましょう。さて、ですね、まあお話をどこまでしましたっけ。要は宇宙にある生き物がですね2種類いるんじゃないかなっていうところまではしてたんですよね、はい、でその中で要は哺乳類系の生き物っていうのはどうも劣勢に立ちそうな気がしませんか、うん、という話をしてたんですね、
はい、
で、実はですねウィークリーマンニュースの方ではですねずっと皆さんにお伝えしているんですがよく皆さんが思い浮かべる宇宙人っていうので、
うん、
アーモンドアイ、
はい、
でっかい目玉のですねちょっと釣り目の、はい、ああいうグレイと言われるですね宇宙人、
はい、
これは哺乳類系の生き物
へ、
で、その代表となされているのがジーバ星人なんです。でその対極にありますのが緑色のエイリアン、要は昆虫系の代表的な色ですよね緑というのは。うん
確かに、
ね
はい、
それがですねグータン星人その代表がですねこの争いが宇宙で起こっているということをですね皆さんにお伝えしているわけなんです、
はい
ね、そんなのじゃあお前見たことあるのかっていう話ですよね、
はい、
でもこれはよくよく考えてみると先ほども説明しましたようにともかく生物っていうのは要は宇宙に生きている生き物っていうのももともと強い生き物である昆虫型の生き物とでそれから知性によって過酷な環境を生き残る、うん、要は知能派の要は哺乳類型の生き物この2種類に大きく分かれるんじゃないか、
うん、
っていうのはこれはなんとなく納得してもらえると思うんですよ。さてでここで問題ですマミちゃん、ですねじゃあ強い生き物と弱い生き物がいたとして、
うん、
その星にですよ、
うん、
じゃあどちらの方が星の主導権を持つと思いますか。
強い方。
強い方ですよね、
うん、
あれ例えば昆虫っていうのがいますよね、
はい、
でそれからもう一つ強くてたくさん増える生き物の代表爬虫類系、
うん、
昔この恐竜っていうのがいましたよね。でこの昆虫とか恐竜爬虫類ですよね、
うん、
こういう生き物に対して人間っ ってどうですか。硬い殻もなければ角もなければ、
うん、
ねえ、
ただ頭で考えるということができるので、作戦は人間の方が練れるかな。
作戦練れますかね。
うーん、
よくよく考えてみてくださいよ、冷静に、
はい、
じゃあ一匹ずついたとしますよ、同じ大きさでですよね、はい、どれが生き残りますか。
そうですね、私たち負けますね。
負けますでしょ、うん、ね、えガブッとやられちゃいますでしょ
一発アウトですね。
一発アウトでしょねえ、
はい、
マミちゃん同じ大きさのゴキブリがいてくれる
気持ち悪い、今もう想像してブルって
ねえ、まあジェラシックワークでもね、ジェラシックワールドの映画にもありましたけど、はい、うん、恐竜ってちっちゃくても怖いじゃないですか。
そうです ね、
やっぱり人間が勝てそうな気がしませんよね、
はい、
なのになぜ私たちは今この地球の中でね、人間が一番偉そうな顔しているんですか、
うん、
これ不思議だと思いません、
うん、
ね、
はい、
マミちゃん的にこうちょっと理由があったら教えてみてください。なぜ人間が、
週刊プレイボーイを読ませていただいた中での想像、はい、そこにヒントが あるかなと思うんですけど、うんうん、それは私たちはのほほんとこう何も知らないから生きていられるけど、うん、実は宇宙人が私たちを食べるために今こう人間を増やしているというような情報を記事から得たので、うん、のほほんとしているのは私たちが知らないからできているだけで、うん、あと数年後にはのほほんとできないんじゃないかなと思います。
要は地球がでっかいイケス で、
はい、
で一番増えて太った頃にごっそりと収穫に来る、
はい、
あ、嫌な話ですね
否定してくださいどうなんですかね、
まあ、ともかく、うん、この理由はともかくですよ。でも人間が一番弱いはずの人間が偉そうにしてるっていうのはどうもおかしくないですか。
何も知らないからできているだけの話なのかな、
ねえ、
うん、
でそれを不思議に思わない人には逆に僕は聞いてみたいんですよ、
うん、
不思議に思わない、よく平気ですねと、
うん、
例えば要はピラミッドっていうのがありますね。重いものが下にあって軽いものが上にある、このピラミッド型というあれ安定がいいですよね、
うん、
で要はそれをくるんとひっくり返して尖った方が下にしてですね、うん、大きい方を上にしたらですね、誰がどう考えても倒れやすいでしょ、
うん、
ボトンと、
うん、
不安定ですよね、うん、それはみんながそう思うのに、なぜ一番弱い生き物が一番上にいるのかっていうことを不思議にならないんですかね、
うん、
おかしいでしょ、不自然でしょ、
うんうん、
ね、それを不自然だと思わないところに人間のですね、こうのんきさがあるんですよ、
うん、いいことなんですよね
いいことですか。例えば海の中の生き物でですね、
はい、
のんきなお魚さんがいたらパクッと食べられちゃいますよ。
うん、
でしょ、
はい、
なのになぜそういうのは海の中ではダメで陸の上だったら OK なんですか、
はい、知らないって怖いですね
でしょ、
はい、
ね、というわけでですね、じゃあなぜじゃあ弱いはずの人間がそうやって生きてきたのか、
うん、
ね、こう増えてきたのか、でそれもですね、あの不思議なことが起こるんですよね。実は昔はですね、地球っていうのは昆虫の星だったっていうのはそういう時期ありましたよね、うん、要はあのマミちゃんも知ってるかもしれない、カンブリア紀っていうのがありますね。まず植物ができてきて、うん、それを食べる生き物ができてきて、さらにその生き物を食べる生き物っていうのが出てきた。でその中で要はどんどん増える昆虫っていうのはですね、もうとにかく地球の王様になっちゃったわけですよね。でその中でよりまあ変化に対応できて大型で動きも早い爬虫類っていうのが出てきたわけですよね。さあ昆虫の時代、爬虫類の時代っていうのがあったんですけども、その時にですね、いきなり恐竜が絶滅してしまうわけですよね、うん、なぜ絶滅したんでしょうね、
うん、
マミちゃん、あのこの絶滅した理由っていうのはこの前お話ししましたよね、
うん、
何が理由でしたっけ。
まあ、一般的には隕石がっていうふうに言われているけれども、
うん
うん、
はい、
でも実際はそうではないという話でしたよね。
そうなんですよね、うん、まあ、というわけでですね、なぜじゃあそういうことが起こっていくのか、
うん、
話の核心は来週にしましょうか。
Stay tuned Weekly World News